皆様、こんばんは。今日は短い章なんですけども、共に見てまいりましょう。イザヤ書の31章、前節を購読してお祈りをお捧げいたしましょう。今日は、イスラエルへの、裁き、特に、主に信頼せずエジプトを頼りにエジプトに避難しようとする者たちを主が裁かれることを共に見てまいりましょう。では、一節ずつ購読いたしましょう。イザヤ書第31章、一節から9節ですね。失礼いたしました。ああ、助けを求めてエジプトに下る者たち。彼らは馬に頼り、数が多いと言って戦車に、非常に強いと言って騎兵により頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず、主を求めない。エジプト人は人間であって民ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばされると、助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる。万軍の主は舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る。これを守って救い出し、これを助けて解放する。その日イスラエルの子らはそれぞれ銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退ける。それらはあなた方が自分の手で自分のために作ったもので、そのことは罪禍となっている。ご一緒に、はい。その岩は恐怖のために過ぎ去り、その主張たちも旗を捨て、おののき逃げ去る。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の言葉。お祈りいたします。天のお父様、あなたははっきりと、主に信頼する者は滅び、また主はご自身を信頼する町を守る。そして恐れる敵をも打ち破ると告げています。聖書がはっきりと、預言の言葉が明確に告げているのにかかわらず、どうか、イスラエルの民が目を曇らせ耳を聞こえなくされたように、私たちが不信仰に陥ることがないように、御言葉を悟らせてくださる聖霊が与えられているものとして、御言葉をはっきりと受け止め、そしてそれに信頼して、主の勝利のうちを歩めるように、どうか私たちを顧みてください。今も主の約束がさらに豊かに与えられていますので、それに信頼して立ち続けることができるように、どうか顧みてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに書かれていることは、細かいことは別として、明白です。イスラエルの、民の、思っていることは主はご存知で、エジプトに頼るなと、 警告をし、そして主が、どのように人間の手に、頼ろうとも、それは、役に立たない。しかしどんな強い敵に対しても主はひるむことなく勝利すると告げています。神様に信頼することをこの箇所を通して共に見てまいりましょう。この章は段落ごとで3つに分けられます。1節から3節、4節から5節、6節から9節です。この段落ごとに御言葉が語っていることを確かめてまいりましょう。テキストに書いている通りです。第一段落では、エジプトに頼ろうとするユダはつまずき倒れる。そして主は獅子のように敵にひるまず襲いかかり、そして鳥のようにエルサレムを守り救い出す。そして主は岩のように固く立って敵を打ち破り、イスラエルは立ち返る。アッシリアは滅び去る。そう告げています。実際アッシリアは間もなく滅ぼされようとしています。エジプトは役に立たないことが明らかになります。しかし6節に帰れと呼びかけていますけども、なかなか帰れないという状況が今もイスラエルにおいて続いていますけど、異邦人の時が満ちた時にイスラエルの民は再び主のもとに行きます。また例のイスラエルであるすべての救われる民はすでに死に立ち返って死を証ししております。まずエジプトに頼る者のつまずきについて見てまいりましょう。災いの予言とありますように、災いを示す、災いだと告げる時があり、嘆きの言葉であるああ、その一言が災いが来ることを宣言しています。その言葉は、イエス様が、週末十字架が近づいた時に、律法学者パリサイ人に、嘆きの災いの、宣言をされた時と、同じ言葉です。人間的なものにより頼む、そこに救いはありません。彼らは主を捨てて、アッシリアに攻撃されている状況ですけども、対抗勢力として伝統ある帝国エジプトに頼ろうとして、それが果たされないことを先週見てきましたけども、それでもエジプトに逃げ延びればなんとかなると有力者たちは考えて逃げていきます。見えるところ、馬は速い、また軍勢は多い、戦車は強い、こうして肉の目で頼りになりそうなものを 頼りにして彼らはエジプトに逃げ延びようとします。どんなに速い馬でも追いつかれて捕らえられてしまうと前の章に予言されている通りになります。主ははっきりと告げます。一節の終わりに、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない、これが一番の災いのもとでした。そして主はそのように災いのもとに逃げる民に災いをもたらします。神様は肉の力に頼る者、彼らに災いが来ることを宣言していましたけれども、その通りになります。主は正義の神です。不法を行う者を裁くと同時に、不法を行っている者を助けようとする者も災いに合わせます。主が立ち上がったら、どんなに抵抗してもなすすべがありません。皆共に滅び果てると、この段落の最後に告げられている通りです。人が多くあれば、知恵者が多く助言をすれば、あるいは強力な武器があれば助かるというのは、肉の世界では成り立ってもですね、神様の前には役に立たない愚かな道であることを歴史は証明しており、御言葉の通りであることがわかります。さて、4節5節には、獅子、若獅子と動物の中で最も強いものを挙げ、また舞い飛ぶ鳥と、人の力をもってしても舞い上がった鳥を捉えることはできません。それらを例えにして、神様の攻撃の御手と神様の救いの御手は、どんなに逆らっても抵抗して邪魔をしたとしても、人には止められないことを宣言しています。4節には獅子、5節には鳥が挙げられて、主の御業の強いこと、確かなことを宣言しています。4節には、獲物に向かう獅子のように、どんなに抵抗しようと思ってもひるまずに主は襲いかかると告げています。4節をもう一度読みしましょう。まことに主は私にこう言われる、獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、たとえ大勢の牧者がそこに呼び集められても、獅子は彼らの声にひるむことなく、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘の上で戦うと。獅子である主はそこに、イスラエルの民が、集結するシオンの山に襲いかかります。獅子、 それはアッシリアやバビロニアの権威の象徴としてレリーフにも書かれて残っていますけれども、獅子のように強い国を主が率いて攻撃させるときに、どんなに民が集まってもなす術がありません。どんなに声を上げて脅しても彼らはひるまず襲いかかります。しかしながら同時にそのような苦難の中に主が合わせたわけなんですけれども、舞い飛ぶ大きな猛禽類がですね、バサバサっといって地上に降りてきて、そして足で強力な足で獲物を掴んでまた舞い上がるように、神様が救いの御手を持って臨むときに、どんなに敵が攻撃しても迷うことなく御民を捉えて舞い上がって救出すると、そして強力な鳥ですね、その力に攻撃されたら獣も対抗できない鳥の王者ですね。そのように主は民を守って救い出すとも告げています。神様はご自身に耐える者には強い味方なんです。逆らい続ける者には獅子のように恐ろしく襲いかかりますけども、頼る者については力強い味方、助け手として救い出してくださいます。鳥のようにそのことについて申命記に書かれている箇所を引用させていただきました。申命記の32章の10節11節です。申命記の、32章11節と、12節をお読みします。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に異国の神はいなかった。神様はイスラエルをエジプトの支配の中からそのように救い出し、そして養われました。同じように主が立ち上がると敵に囲まれたイスラエルも主によって守られて助け出されるのです。私たちは主の恐ろしい面と主の頼りになる面と両方知っている者として、主に頼る者として救いを受け、救いのうちに守られるものでありましょう。さて31章イザヤ書に戻っていただけますか。残念ながらイスラエルは当時のイザヤの時代では忍耐によって助けられますけども、やがてバビロニアに偶像を清められるために引いて行かれます。そして70年後に約束の地にも戻りますけども、まだまだ回復にはかかるという状況でした。そして その後、ペルシャ、そしてギリシャ、ローマ、これらの、巨大な帝国の、争いの中で、もう翻弄され、そして、国としての独立は失われたまま、救い主が来られる時代を迎えます。救い主キリストはまずこの社会や政治の体制を回復する前に民の信仰を立て直すために十字架と復活の技を予言の通りに成就されます。そしてイスラエルが回復するまでにそれまで見捨てられていました全世界の異邦の民にまず救いの福音を伝えるように導かれ、そして最後にイスラエルの民に信仰を呼び覚まして、そして救うと約束しています。ですからもちろんどんな状況におきましても主に立ち返るならばその時に救われるんですけども、この帰れイスラエルの子らよっていう言葉に彼らが応じるまではまだまだかかります。しかし主の語られた言葉は必ず成就し無駄に地に落ちることはありませんので、私たちはこのお言葉がまだ部分的にしか成就してない中でも完全に成就することを見張っていきたいと思います。6節から9節をもう一度拝読します。帰れイスラエルの子らよ、あなた方が反抗を強めているその方のもとに。その日イスラエルの子らはそれぞれ銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退ける。それらはあなた方が自分の手で自分のために作ったもので、そのことは罪過となっている。アッシリアは人のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役に服する。その岩は恐怖のために過ぎ去り、その市長たちも旗を捨ておののき逃げ去る。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の言葉。主は絶えず帰れと呼びかけておられます。その日とあります。イスラエルの民が、人が作った偶像を退けるのには時間が、かかりました、この人の手で作った偶像が断ち切られるために彼らはその見える偶像が、拝まれている国へと、引いて行かれます。そしてこの見える偶像がどんなに頼りにならないものか、忌まわしいものか、虚しいものであるかということをバビロニアの帝国の中で痛感し、そしてその国が滅びる中で約束の地に帰らされていきます。しかしながら、こうしてイスラエルの民はもう見える偶像についてはもう二度と、惹かれないように、なったんですけども、恐ろしいことに見えない偶像が、彼らを蝕んでいました。それは人の行いに頼るという、罪を自覚するための、イスラエルの立法が 人の手によって、誤った解釈をされ、このようにすれば守ったと主張できるという戒めによって真の律法が汚されて、そして肝心の待ち望んでいた救い主を拒むという結果になりました。神様はアッシリアに捕らえられるということの結果を通して見える偶像を打ち砕かれましたけども、今度は大変長い期間かけていますね。立法主義、行いに頼るという偶像が砕かれるために、彼ら自身が救い主を拒んで死のせっかくの祝福と約束の成就を受けられないという立法の奴隷状態の虚しさを痛感するように導かれます。そしてかつて神様の祝福はないと言われていた異邦人の方が信仰によって神様の栄光を表すように救いに導かれることを横目で見ながら、自分たちは神の民なのにどうしてこんな状態にあるのかと、その苦しみの中で今悔い改めるための備えをしている、リバイバルの備えをしているという状況です。しかし帰れイスラエルの子らよという言葉は今なお有効です。少しずつですけども、イスラエルの民がキリストを信じるようにされていく時代です。そして8節9節には、当時彼らの恐怖の的でありますアッシリアを主が打たれることが宣言されています。アッシリアは人によって滅亡したのではありませんでした。エルサレムを囲むアッシリア軍は人の噂を聞いてその包囲を解きます。そしてその陣営を夜中に主は御使いを持って撃たれ、朝起きてみるとほとんどの兵士たちは倒れて死んでいました。もうそんな中で命からがら王と将軍たちは帰っていったんですけど、このような死体の中で王の権威は衰えて、王の息子たちに王は暗殺され、衰えたアッシリアは立ち上がることなく敗れていきます。かつて滅ぼしたバビロニアに今度は逆に滅ぼされていくのです。9節のその岩、それは岩のように見えたアッシリアでしょう。こうして恐怖は過ぎ去りましたけども、しかし彼らは覚えなければなりません。真の岩は主でありキリストであるということ。そしてシオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つと、かまど、それは鍋と同じようにですね、火で料理を作る器なんですけれども、そして火をくべるところなんですけれども、火の裁きをもたらす場所です。 助かったエルサレムをやがて民が滅びる場所にされてしまいます。主を捨て去ったイスラエルにはこの天然の要害であるエルサレムは頼りに彼らはしてたんですけども、そこで裁かれることになっていきます。神様はこれらの出来事を通して私たちが主に頼るべきことを教えていますし、主が忍耐をもって帰れと呼びかけていることを告げています。私たちはその声を幸いに聞いて立ち返ったものですけども、先に立ち返ったものとして同胞たちに主のもとに帰ろうと呼びかけるものでありましょう。イザヤはそのように主の言葉を告げました。今この言葉は私たちに託されています。お祈りいたしましょう。天の父様、今夜はこの短い予言の明確な語りかけを見てきました。どうか私たちが肉に頼らないように、また主の意向を恐れるものであるように、そして主の帰れと言われる呼びかけに応えるものへと導いてください。そしてその主の語りかけを預かったものとして、それを伝えることができるように用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。